僕は大学の頃に文芸部にいたんですけれども、
はい、
当時の演劇部の顧問をなさってる中山新っていう先生がおられて、それでいきなりなんか準主役みたいなことさせられて、で全く初めて舞台に立ったんですけれども、
中学とかの時 の、 あの学芸会とかありますよね。
あれは断った、全部
断ったんですか、
うん、あの時まではね、人前で話すということはとてもとてもできない内気な少年でしたね。でそれっきりの演劇とは関係ないと自分では思ってたんですけれども、
はい、
また次の年に高木良秀君が演劇の部長になってね、
うん、
また誘いに来るわけですね、
はい、
今度は主役でということでどんどん引きずり込まれて、
うん、
で卒業して61年に高木君が出てきて想像作ろうという話になって、一緒に作りました。
全くやってなかったってのはちょっとびっくりしましたけどね。あの想像ができた時になんかすごくこうしっかりしたこういう目標でこの劇団は作るんだっていうようなね、文句がこう書かれたのを拝見しましたけども、
あれ僕が書いたんですが、
あそうなんですか、
はい、あれものすごい格調の高い文句でね、今読んでも若気の至りみたいなのが出るんですけど、破壊の論理を構築し未来の設計図を描こうなんてね、でっかいこと書いて、第一回の公演の太陽の影でやっぱり主役をやらせてもらって、それからずっとですね。
あの想像としては最初は自分たちの作品ではなくて、すでにあった戯曲をやってらっしゃった。
そう、それでね、あのやるのがこう太陽の影とかアンネの日記とかね、本堂の民芸さんがなさっていたものをお借りしてやったわけですけれども、いわゆる大作なんですよね、もう2時間近くの、
うん、
でそれを20代の、ね、若い連中が集まって作っていくわけですけれども、何しろ作劇というか演劇を作る技術的なものが未熟なもんだから、例えば大城達弘さんあたりからね、頑固指定と言われてね、目は高いけれども、手は低いというふうな批判も受けましたけれども、僕たちはそんなことが問題じゃないと、こう演劇を作るという行動そのものが大事なんだということで行動しましたね。でまたテーマにしてもね、太陽の影っていうのはちょうどアルジェリアが独立運動が盛んな時でね、でそれを藤田朝也っていう人が書いたもんですけれども、翌年には独立してるんですね。僕たちが上演した翌年にはそういうものがあったし、またアンネの日記にしてもまだあの渡航の自由がなくって沖縄は、大和に行くにしてもパスポートが必要な時代でしたから、いわばこう閉じ込められている閉塞されているという状況があったわけですね、沖縄は、
はい、
それとアンネが部屋に閉じ込められているという、そういう状況と重ね合わせてね、自分たちを見つめるというようなそんな感じでレパートリーを選んでいったんですね。
うん。